今夜も始まりましたインディーズナイト&ノスタルジックフィールバラエティートーク 83MHz アイ&ウララ FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第2週目は千本優と石川さくら
You and さくらでお送りします。
インディーズファンの皆様、そしてノスタファンの皆様、
お待たせしました。
さくらちゃん、
はい、
6月はゲストさんをお呼びしないで、ね、懐かしのアイドル特集、そして新コーナーザトーク、どちらも評判良かったね。
評判良かったですね。ザトーク、はい、ノーマルトークにもかかわらず割と盛り上がったね。
まあね、
評判良かったね。
良かった、うん、
それとね、うん、花の82年組アイドル、うん、まさに青春時代にタイムトリップしましたね。
したね、
うん、楽しかった。
楽しかった ね,
ね、
はい、そして今回もね、ピックアップアーティストチョイスプラスアルファは1980年代の洋画&邦画特集、
うん、
ね、ザトークはリスナーの皆様よりテーマが届いています。
ありがとうござい
ます。ありがね、トークテーマは何でしょう、
何でしょう、楽しみだ ね, ね
映画の方もね、前回盛り上がったからね、そのままの調子で、
うん、そうそうそうそう、う
ん、私もさくらも映画ね、
映画ね、ネットフリックスがあるからね、今はもう昭和の時代にね、 そこもタイムトリップして見てるね。
あ、いろんなのね見ちゃってね、うん、でもさ、あれ見た、ジュオン、ネットフリックスでやってるジュオン6回バージョン、
だから怖いの苦手だって。
まあまあまあ
ね、うん、
魔法科高校のレッドセもね、バッチリ見てね。
あ、そっち、
そっちも
分かった、
はいはい、はい、じゃあそれでは今夜もインディーズナイト&ノスタ最後までお楽しみくださいということで、
You and さくらスターティン。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
チョイスプラスアルファ。
今回は6月放送のエンディングで映画の話で盛り上がったのでね、
はい、
じゃあ映画の話をしましょうかということで、うん、1980年代ヒット映画特集ということになりました。
はい、
ね、さくらちゃん、まず何からやる、
何からいく、洋画、うん、からいっちゃう、
いっちゃうじゃあいっちゃいましょう、
はい、
はい、ではまずはバックトゥーザフューチャー。こちらはね、1985年、
はい、
ね、マイケル・ J ・フォックス、
はい、
主人公はマーティーということで、さくらちゃんが調べてくれたんだよね。
マーティーね、
マーティー、
パーキンソン病になっちゃったの
ね
そう。でもその後もパーキンソン病になってから、
うんうんうん、
そのパーキンソン病のために引退したニュースキャスターの役をやっていたそうです。
なあ、すごいね、皆様のお役に立つお方と、
素晴らしいです ね,
ね、この時はね、うん、すごい、本当にすごい近代的な映画だったよね、
本当、
うん、
近未来、
もう本当に
近未来ではないけど、
うん
うんうん、すごかったね、
すごかった、
タイムスリップしちゃうんでしょ、あれ、
そうそうそうそう、うん、私たちの時代にタイムスリップ、あのタイムスリップって言って、いつにカラオケ歌ってくれればいいの、
やってほしいね、
やってほしいね、うん、あとは毒、はい、が有名だったね、リー・トンプソンさんのね。
いい味出してましたね。
いい味出してた。タイムマシンが、
はい、デロリアンね。
そうそう、デロリアンだったっていう、
はい。 それも人気だったね。
人気だった、1955年にタイムトラベルっていう設定なんだね。
お、
なかなか、
はい、
このさデロリアン型のタイムマシンが、あ違う違う、最近さ、うん、バックトゥージャーフィーチャーの未開封の VHS のテープが1000万円で売れたっていう話
を、ね、売れたらしい ねすごいね、
びっくりしたさ。
はい、うん、
はい、次はトップガン行ってみよう。
はい、
うん、トップガンといえば主人公は
マーベリック、トムクルーズ。
そう、トム、う
ん、トムさん、
トムさんで、トムクルー、トムだって、
トム、
トムクルーズの彼女役のチャーリーが、
はい、ケリー・マクギリス。
そう、うん、色っぽかったね、
セクシーだよね、
セクシーねそしてトムクルーズの親友役、はい、マーベリックの親友役グース役、
はい、はアンソニー・エドワーズ、
うん、
はい、
で、そのグース役の奥さん役、
はい、
キャロル・ブラッドショーさん、
メグライアンね。
そう、もう可愛かったね、
可愛かったね、ユウさん好きだもんね、メグライアンね、
うん、明るくて、うん、でここにさアイスマンっていうのが出てくるんだけど、うん、
はい、
バルキルマっていうんだね、これね、はい、この人今やってるトップガンマーヴェリックの中で、
うん
うん、あのトム・クルーズよりも上、マーヴェリックよりも上の偉い人っていう設定で出てたね。
おお、そうなんだ。そう、まだ見てないからね。
そうなの、見たい、
見たいね。
で、何さくらちゃんこれ言ってたじゃん。
そう、このトップガンマーヴェリックがですね、うん、累計興行収入60億円を突破して、
うん、すごい、
今日から俺は劇場版 53.7 億円を超えて、コロナ禍2020年以降、うん、日本公開された実写映画のナンバーワンになったらしい。
うわー、すごいな。
さすがだね。
少し分けてほしい
本当だね、
そう。そして次はターミネーター、
はい、
ね、アーノルド・シュワルツネッガー、ね、T800 っていう役があった、はい、これ私さ本当申し訳ないんだけど2からしか見てなくて、
うん、
なんで、うん、シュワちゃんが悪役って言ってんのかなと思ったら、ワンっていうか、あれは
そう、ワンの時はね悪役だったのよ、うん、
なるほど。
そう、でもツーの方がやっぱ印象に残ってる、う
ん、あやっぱりね、うん、
あのジョン・コナー、
そうかっこよかった、
かわいよかったよね、
うん、それをさ守るお母さん、母親もかっこよかったじゃん。
お母さんはね、うん、憧れた、あんな強い母っているのかしらって思うぐらい。
桜強くだ、強いぞ、
戦える
戦える、
何と戦う
私と戦う、
え、ゆうさんとじゃ負けるさ
そんなことないと思うんだけど、
色気でも負けちゃうし、どうしよう、
それはね違う
そりゃ操作って感じ
いやそう、そしてあのターミネーターって4まであんだね。
そうなの、
うん、
だから多分ね私ね、うん、4は見たことないかな。
私もない、だって2しか知らないんだもん。
あ、2、1本だけ
2、1本だけで、多分見たかもしれないけど、
うん、
途中からさシュワちゃん出てないよね。
あ、わかんない、
全部は出てないよね、なんか変わっちゃったり。
そうなんだ、うん、
だ多分興味がなかったんだろうな
そうなんだね、
そういうことなんだな、
うん、
そう、
はい
はい、そして邦画に行くね、
はい、
邦画といえば、
はい、
まずは1980年代といえばセーラー服と機関銃ね、
薬師丸ひろこちゃんの時代ですよ。
そう
はい、
1981年、
うん、
で歌手デビュー、ひろこちゃんが歌手デビューしたのもこのセーラー服と機関銃なんだって。
おお、そうなんだ。
そう快感ね、
はい、快感
快感じゃなくて快感、
あ、そう
合わせてみたでまた節音彦さんとかね、
はい、キスシーンあったんだよね。
あった
ね、ちょっと衝撃的だったわ。
あ、確かにでもさ、これドラマでも映画でもやってて、
うん、
1982年に、うん、あのドラマで原田知世ちゃん、
はい、
2006年に長澤まさみちゃん、
はい、
これもドラマ、うん、でほら2016年になって橋本環奈ちゃんが映画で快感をしたわけさ、うん、
やってましたね、
本当。これはさ、
はい、
面白かった。今見ても多分面白いと思うよ
ね、
そうなの、
はい、
そうで、あれだね、で探していくと80年代のヒットって言うと、うん、薬師丸ひろこちゃんばっかり出てくるんで、やっぱりさ、
そうだよね、
ほとんどちょい役でも薬師丸ひろこちゃんが出てきて、
うん、
探偵物語、
はい、
1983年、
うん、
ね、これも薬師丸ひろこちゃんで、この相手役は
夏田優作さん。
そう、 そう
ね、共演されてたんだね。
そうそうそう、まだまだまだちょっとね可愛らしい感じだけど、これさ、うん、ひろこちゃんが大学受験のために一回芸能活動を一時休業してたのよ、
はい、
それの復帰第一作なんだ。
うん、
ということで、まあそれでもヒットするってすごいよね。
すごいね。
そうね、いろいろ
皆さん待ってたんでしょうね、ひろこちゃん来るのね。
そうそうそうそう、うん、であとあれだ、あの W の悲劇ね、
はい、
1984年公開、
はい
ね、アイドルから大人の女優に成長した映画と言われているもので、
はい、
これも薬師丸ひろこちゃん、うん、で相手役が
世良正則さん。
そうそうそうそう、で、うん、これ有名な名台詞が、
名台詞は、うん、顔ぶたないで私女優なんだから、
ね、そうそうそうそうそう、はい、あ、ね、やっぱりそこなんだよね、
うん、
でもまあ他にも有名な名台詞っていうのがあって、
うん、
あ、ただの女になっちゃうとか、女優女優女優とかっていうのがあるだって、うん、私実はあんまり覚えてなくて、そのやっぱり顔ぶたないでしか覚えてなくて。
そうだよね、
うん、
あれはね、
そう
みんな印象に残ってるというか覚えてると思います。
これドラマでもやっぱりやってんだって、6作ぐらいテレビ放送してるらしいよ昔から。
そうなんだ。
そうで役名がちょっと違う感じなんだけど、松本ゆうちゃんも出てた。
へ
うん、でその他に、うん、まあ、戦国自衛隊1979年だけど、はい、まあ、お正月映画ということで1980年代のヒット映画として入ってるわけさ、はい、うん、で里見八犬伝、ここにも薬師丸ひろこちゃんちらちらと出てるわけさ。
出てるよね、う
ん、そしてね、あの私の大好きな真田広之さん、
はい、
出てますね。
はい、
はい、桜も好きね、かっこよかったね。
戦国自衛隊にも出てたね。
出てた、うん、出てたでしょ、うんうん、見ちゃったもんね、
この間見ちゃったね、
うち、ね、あるからね。
そうそうそう、そう、
あと、いや、いいよ、
いいでしょ、
今見てもいい。
そう、私、うん、あの千葉真一さんの頃の、うん、その一番初めのが好き、
うん、ああそう、わかる、
わかる。
でその役の平、何回も言ってるけど平井役で出てた自衛隊の中の高橋健さん、うん、はい、でスクリーンに雨が降るっていうのをもうあの映画の中で歌ってるんだけども、
いい曲ね。
そう、その人今でも好きで追いかけて、う
ん、追いかけて
ね。私より年代は上だけど、
うんうん、
そうそう。あとアルフィンの曲、アルフィンにね、J アルフィンに曲、
そうだよ、
星空のディスタンスとかの、
うん、
あのもしお願い、
ヒーローね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
ヒーローも作った、
あ、中村あゆみさんのね、
そうそうそうそう、
翼の折れたエンジェル、
そう、
はい、
であとは B パップハイスクール、
はい、
私をスキーに連れてって、
うん、
でこの頃になってくると、
うん、
あの動物が出てくる南極物語、
はい、
ハチ公物語、
うん、
子猫物語と、うん、バンバン出ていたという、
懐かしいね、
懐かしいね、本当に、うん、そういっぱいあったんで、あのね1980年代って、
はい、
映画の宝庫って言われてる時代だったん
ですよ。確かに、
うん、
うん、
そうで映画を解説する方もね、
うん、
いらっしゃったんだけど、
はい、
まあ、さくらちゃん知ってっかな、映画の解説者、
解説者、
うん、
高島忠夫さんとか水野晴郎さんは知ってる。
そうそう、あとはな、うん、淀川、
あ、長春さん、
長春さん、
はい、
ね、ここら辺はちょっとお楽しみにちょっとしといてもらって、
はい、
ね、後半にね、
うん
うん、はい、後半にちょっと、後半っていうか最後の頃にちょっと私たちが何かを
言うか、何かするのね、
そうそうそうそう、
はい、言
うので楽しみに待っててほしいと思います。はい、では今日の1曲目、1981年11月21日リリース、映画セーラー服と機関銃より、薬師丸ひろこセーラー服と機関銃。面白い話か、
はたまた怖い話か、
略してお
もこわ話。
さあ今宵はどの話に行きますかね。
はい、今夜は、うん、リスナーのみーこさんから実体験のお話が届いていますので、そのお話をお聞きください。
昨今自殺の名所といえば富士山の樹海、北陸の東尋坊などたくさんありますが、それらをはるかに上回る数の自殺者が出ているとある渓谷にかかる吊り橋のお話です。毎月のように誰かしらが命を落としているこの場所は、実は有名な観光地でもあるのです。
おじちゃん、つまんないから肝試しに行こうよ。
先日、近所の子供たち小学生3人組が我が家へ遊びに来ました。
15時過ぎぐらいだったかな。
まだ明るかったので。
そうだね。お母さんにはおじさん家に行くってちゃんと話してきたの？
大丈夫、話してきたよ。
ということだったので、子供たちの希望通りこの自殺の名所まで来てしまったのです。
車で15分くらいのところなのですぐに着きました。車を降りて4人で橋に向かって歩き出し、ひんやりとした空気漂う中歩いていると、一人で先に行ってしまった一番年下のミカちゃんが、
おじさん、おじさん、お花があるよ。
何のことかと思い近づいてみると、まだあげたばかりのお線香、そしてお酒とお花があったのです。そうなんです、昨日も誰かが亡くなったばかりの現場だったのです。怖いもの知らずの子供たちが騒ぎ出したので、
早くおいで、みんな帰るよ。
なんとなく嫌な感じもしたので、急いで3人を車に乗せ帰ろうとしました。キースイッチを入れ走り出すと間もないことでした。
いきなり触ってもいないカーナビが作動し始めたのです。
駐車場を出たら突き当たりを右折です。次の信号を右折してください
などと勝手に案内を始めたのです。え、なんで、誰だナビいじったのは。
3人の子供たちが泣きそうな顔をして一斉に私の顔を見て、
おじいちゃん誰も触ってないし。
え、そうだよね。
そしたらゆきちゃんが一言、
パパの車はナビ通りに走ると家に着くんだよ。
なるほど、ナビ通りに行ってみようか。子供たちは一斉に OK。
ところがナビの誘導通りに行くと、何度やり直してもお線香とお花をあげてあったところに戻ってしまうのです。
これはやばいと思い、スイッチを切っても繰り返し同じ案内をするのです。
駐車場、
とりあえず怖がる子供たちを家まで送り届け、その日のうちにナビを修理に出したのですが、どこも壊れていませんとのこと。
今思えば、普通カーナビの音声案内は女性の声なのに、あの日だけはなぜか暗い感じの男性の声だったような気がします。この場所での自殺は今でも絶えることなく、最近では市の対応でこの橋のすべての柱に防犯カメラとマイクとスピーカーを取り付け、飛び込み自殺防止につなげたいとしているとのこと。そしてここから飛び降りた場合、緊急車両は
サイレンを鳴らさず来るそうです。
はい、
はいはい、なかなか怖いお話でございました。
ございましたね。
はい、
うん、なんかね、やっぱりさ、うん、この話をしてる時ってちょっと喉が詰まっちゃうんだよね
そう、
言葉がちょっと急に
ね
入らなくなっちゃったりね。
私のお腹が鳴ったりね。
そう
違うかね。本当マジであるよね。
そう、
これ何回も撮り直してるんだよね
実は。
そう
結構なんかこう怪奇現象的なことが、うん、こういう話してる時だからかしんないけど、真っ昼間なのにあるっていう
ねえ。そう外はもうすごい真夏日なんだけどね。
でも意外とこういう話は結構あるよね、
うん、あるね。だからうちの両親なんかも、うん、恐れ山行った時に、うん、もう狐に騙されたのかなっていうぐらい、もう同じ場所を何回も回って、
あ、はいはい、
で石なんか持ってきたんだわさ。
石、あ、
やめなさいってね。
そう、ああいうとこの石は持ってきちゃダメだよね。
絶対無理だよね。
そう、
もう本当嫌になっちゃった。
でも、ね、私もそういう目には結構何回も会ってるんだけど、あの若い頃に彼氏とその海に行こうって言って、う
ん、
車でその当時カセットの時代だからさ、
うん、
あのセブンイレブンとか行くと怖い話の特集みたいなのをカセットテープに 収めたのが売ってたんだよね、うん、
あったね
あったよね、うんうん、でそれを、うん、じゃあ聞きながらっていう話で言ったら、うん、カチャってかけたら、
このお話は、このお話は、何回も何回も、こうで止まっちゃうんだよね。止まるって
なんだそれ、
戻っちゃうんだよ、リピートしちゃうのよ、うんうん、え、何何なんでなんでって思って、うん、超びっくりして車を止めて、
うん、
でカセットからまた出ないわけさ、いくらカチャカチャやってもそのカセットテープ自体が、うん、あのカーナビのなんかあれから出なくなっちゃったの、カセットテープの、うん、でもうとにかく何でもいいからってもう慌てて取って、はい、いや取れたと思ったら、なんかカセットテープの輪っこを止めるのがそのまま間に入ってて、
ちょっと
それがね詰まっちゃってた、もう そこしかこう、あの言葉が出なかったっ
ていう。それでリピートしてたの。
そうそうそう。
うわ、
なんかカチャってはまってたんだよね、ちょうど、うんうんうんうん、それを外して入れなくちゃいけないっていう
またやっちゃった、
ね、やっちゃった。でもその時はもうびっくりしてさ、うん、いやなんでなんでなんでここでなんで同じの、気持ち悪い気持ち悪いっつってさ、
っていうかさ、そんなさ、うん、ルンルン彼氏とさ海行くのにさ怖いカセットテープ聞かないでほし
い。ちょうどねその昔からお化けが出るよっていう通りを通るとこだったんで、ここのドライブインがもう腐れ果てたドライブインが、うん、ちょっと、うん、もうムードを出すじゃないけどさ、
いや
だ若い頃って結構そういうのあったやん。
あ
ったじゃん、
爽やかな曲聴こうよ。
爽やかな日曜、
あ日曜か、ごめんなさい知らなかった。
あでも太陽は2番かなんかじゃない。
あそっか、
うん、私も、ね、よく知らないけどこの歌はなんか頭にこびりついてるぞ
ね、爽やかって言うとそれが出ちゃうんだね、
う
ん、
そうそうそう、
分かった。
あれだ、歌のお兄さんだよね、うん、初代のね。
あそうだ
ね、そうそう、名前は田中誠二さん。
そうだ
思い出した、
はい、
うん、明るい話題になった明るい話題になっちゃったけど、うん、そうそうそう。でも私ね意外とね小学校中学校高校と結構年中金縛りにやってたりとかさするんだけど、うん、ちょうど多分ね中学生の頃だったと思うんだけど、うん、あの何気なく降って家2階、あの家があって、うん、後ろが駐車場で後ろに大家さんの大きいお家があったのね。で私そこにおばあちゃんが住んでることさえも知らなかったんだけど、うん、あのうち実は昔お店をやっててお客さんとかもいた時の話なのね、うん、で何気にその2階の窓からピッて後ろを見たらその大家さん家のその部屋からオレンジっていうかブルーっていうか、うん、あの綺麗な黄色っていうかその綺麗な物体がわーってすごい勢いで飛んできたのよ、私めがけて2階めがけて、そしたら電気がピャッピャッてついたり消えたりして、
うん、
でびっくりして下のお店のとこ行って、
うん、
今後ろからなんか飛んできて人玉みたいなのが飛んできて電気が消えたりついたりしたんだよって言ったわけさ、うん、お客さんとかあのいる前で、そしたらまたそんなこと言ってみたいな感じだったんだけど、
うん、
結局もう20分ぐらいしてからだと思うんだけど、あの後ろの大家さんのおばあちゃんが先ほど亡くなられたそうなのでって来て、でその時にみんなお客さんもうちの親もみんなてんてんてんって黙っちゃって、
あら、うん、うちの娘見えちゃった
見えちゃったみたいな。
い
そう
怖い。あれぶつかったらどうなんだろう。
あどうなんだ。でも衝撃感じるかもね。
え怖い。
もしかしたら衝撃は感じるかもしれないけど、まあ人玉ってさ、うん、大きいものからちっちゃいものまであってこう自由にね、うん、変えることができるからさ。
そうなんだ。
そうそうそうそうそう。はい。まあじゃあそんなことで、
はい、
リスナーのみーこさんからのお便りでした。
ありがとうございました。さあ2曲目は。みーこさんからのリクエストで長渕剛夏祭り。
さあここからはユー&サクラのノスタルジックフィールバラエティートーク。このコーナーは70年代から90年代そして平成の曲を交えてその時のヒット曲を私たちが勝手に
私たちの好きな曲を好きな順に紹介していきたいと思います。題して
ユー&サクラの勝手に歌ってランキングじゃないのよ。
ということで今日はランキングではなく選びに選び抜いた昭和の夏歌2曲を紹介します。そして今回は強力な助っ人を呼んでます。ルーキくん、
こんばんは。毎週土曜日放送ミッドナイトウェーブ第2週目担当ユー&サクラの弟分本郷ルキです。今回のお二人との初コラボ、ぜひお聞きください。それではタカさん、よろしくお願いします。
はい、リュウキさん、 伴奏は任せてくださいね。ではゆうさん、さくらさん、今日もよろしくお願いします。
たかさん、るうきくん、今日はよろしくお願いします。
それでは行きましょう。昭和の時代へ
タイムトリップ。
1曲目は1984年4月21日リリース、
石川優子とチャゲ、二人のアイランド。
夏が噂してるわ、あなたのことを貧乏みたいで気が置けないの。
2曲目は1986年4月21日リリース、
チューブシーズンインザサン。
Stop the season in the sun。
以上が夏歌勝手に歌ってランキングじゃないのよでした。
たかさん、
はい、るきさん、今日は強力な助っ人どうもありがとうございました。ではこの後もゆっくりお楽しみください。
はい、今回も伴奏ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ではここら辺で一曲、ゆうさん、曲紹介お願いします。
はい、了解しました。1985年リリース、杉山清隆&オメガトライブ、二人の夏物語。杉山清隆&オメガトライブ、二人の夏物語をお聞きいただきました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。いいね、
いいね、
この曲聴くとやっぱり夏っていう、
夏だ ね, ね
っていう気がするよね。
そう、この間ねテレビのランキングで、うん、夏といえばっていうのに入ってた、
入ってた、
うんうん、
これあの清高さんじゃない方のカルロス俊樹さんの、はい、君は 1000% も好きなんだよね。
いい ね,
この歌もね歌おうかなとかって思ってたので、次回 はい、次回なんかちょっと歌いたいね。
君は 1000%、
うん、
ダメ、
いいよ、
いい、
いいよ、
じゃあ 10% って歌うんでしょ。
そうそう、私ね、そうなの、そうなの、実はずっと君は 1000% って歌ってたんじゃなくて、君は 10% ってずっと、うん、
10% だったのね、そうそうそう、ゆうさんの中ではね。
でみんななんかおかしいな、おかしいなと思ってたらしくて、
うん、
でなんて歌ってるって聞かれた時に、うん、君は 10% って言ったら、それ 1000% だからって言われって言われて、えー、そうだったのっていう、
やだやだ、そう、だってカラオケで歌ったら1000って出てくるよね。
じゃあなんだろうかな、わかんない。でも君は 10% って歌ってた。あ、
発音よく言ってたんだね。
多分多分
そうだね、
そう、うん、私の中では多分真似してたんだろうなと思うんだけど、そうね、でこのね、うん、あのルキ君やっぱ上手いからさ、
上手いね、うん、
どっちかっていうと私たちに合わせて歌ってもらったと。
そう、う
ん、ね、
何でもいけちゃうね。そう、あの基本はロックなんだよね。
あ、そうだね、
ロック系なんだけどね。
そうそうそう、
うん、
でその私たちのヘタピな歌をまたタカさんが上手に、
そうアレンジしてくれてね、
してくれて、
いい感じに仕上げてくださいました。
そうなの、
ね、毎回感謝感謝です
ね、
うん、
でも本当にあのルキ君も楽しそうに ね、
ね、
うん、ね、やってて
ね、
うん、
また機会があったらね、やりたいね。
あ、もうね、第2弾第3弾いろいろとちょっと考えて、うん、
ぜひぜひ、
やりたいと思っております。
重みが違うよね、男性入るとね。
そう、重みが違うの、うん、ね、なんかこれからもさ、
はい、
ちょっと歩きこいやつって
出てこいやみたいなね、
出てこいやつって、
はい、呼びましょう、
呼びましょう、
うん、
ダメ
いいと思いますよ、
喜んできてくれ
るかな、きっと今頃今すぐ飛んできますとか言ってるんじゃないの、
う
ん、
だよね、
言う様様って、
いやいやいやはい、ということで次のコーナーへ、
タイムトリップ、
インディーズナイト、
リスナーメッセンジャーコーナー。
このコーナーはリスナーさんからのメッセージやリクエスト、コメントを紹介していくコーナーです。
はい、今回もリクエスト、メッセージたくさん届いています。
ありがとうございます。
それでは早速いきましょうか、さくらちゃん。
はい、読ませていただきます。ゆうさん、さくらさん、こんばんは。
こんばんは。
インディーズナイト楽しく聞かせてもらっています。ラジオ内でのゆうさん、さくらさんのドジ話に負けず劣らずのエピソードがありましたので、お便りさせていただきました。先日高校の同級生の結婚式があり、式の前日、子供たちを預けるために家族で実家に帰省し、一緒に行く約束をしていた友人に、明日何時の新幹線で行くと乱心したところ、ん、結婚式って来週じゃなかったの返事が。招待状を確認すると、なんと1週間後の日付が書いてあるではありませんか。主人からは全くドジなんだからと呆れられてしまいましたが、両親は来週もまた孫に会えると喜んでくれました。主人には迷惑をかけてしまいましたが、結果親孝行できて本当に良かったです。私にとって忘れられない結婚式になりました。これからも2人の息の合ったトーク楽しみにしています。頑張ってください。リクエストは平井大さんのスタンドバイミースタンドバイユーをお願いします。ラジオネーム、子育て奮闘中ママさんからのお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではお聞きいただきましょう。ラジオネーム、子育て奮闘中ママさんからのリクエストで、平井大、スタンドバイミースタンドバイユー。ラジオネーム、子育て奮闘中ママさんからのリクエストで、平井大、スタンドバイミースタンドバイビューをお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、やってしまいましたね。子育て奮闘中ママさん、
うん、
はい、
ね、でもまあこんなの序の口だよね。
かわいいもんか
かわいいもん
なんかね、うん、後からちょっとちらっと聞いた話が、そのままもし一人で行ってたら、う
ん、はいはい、
絶対式場まで行ってましたっていう話。
あ、でもそうかもしんないよね。
ねえ、
一人だったらね、
行っちゃってたよね、きっとね。
行っちゃってた
かもしれない。恥ずかしいね、誰もこう知らない人の式場に行っちゃって
名前がないって
ないってなるよね。
式場間違っちゃったみたいなね。
うんうんうんうん、
わかるわかる。
ねえ、なんかそういうことあった、結婚式とか。
私ね、日にちは間違えたことないけど、うん、時間を間違えたことある。 お、
うん、早く行っちゃったっていう。
よかった早くて、うん、遅かったらやばいよね。
ちょっと恥ずかしいよね、遅いとね。
恥ずかしいよね。さくらちゃんないの？
私はね結婚式、
うん
うん、結婚式は大丈夫かな、とりあえず。
お葬式？
お葬式もないよ。
じゃあ大丈夫じゃん。
大丈夫です。、はい、式は間に合っておりました。ああ、はい、
昔さ、
うん、
先生にさ、
うん、
こう学校サボりたいなっていう時に、
うん、
すいません先生って月曜日の朝に、
うん、
土曜日にお葬式があるので、うん、あの休みますって言って先生にぶん殴られた記憶がある。
あららあらら。でもよくさあるよね、こう響き扱いしてもらおうとしてさ、
う
ん、
そうそうそう、
あれこの間もおばあちゃん亡くなったんじゃなかったっけみたいなね。
そう。なんかでもさ、私もバカだよね。1週間もね、その前日とかさ、ね、うん、金曜日あたりに言うんだったらまだしもさ、
うん、
月曜日の朝になんで言ったんだろうと思って。
でもさ、あの1週間とかでも置く時あるよね、うん、やっぱりあの、うん、ね、日にちなんていうの、
日にちがね、
ともびきだなんだとか、
そう、ともびきとかそういうのによってね、
うん、
ずらす時あるから、え、確かうちもね1週間くらいいたよ、う
ん、家に。
でもなんかその時は、うん、お葬式の予定なのでっていう話で先生がよく、
あ、なるほどね。
そう、そんで何言ってんだってなって、
うんうん、
まあ、頭げんこつだけで許されたんだけどさ。
ゆうさんが真面目だったらきっと信じてくれたかもね。
私真面目だったよ。超真面目だよ。授業だってちゃんと寝ながらでも聞いてた。
えらい。
私お弁当食べてた。
お弁当はだってさ、
うん、
もう1時間目の休み時間になくなっちゃってる。
あ、そっか、
うん、
さすがっすね。
運動部だったから。
あ、確かに。
そう、お弁当食べて、
お腹すくよね。
で朝練するんでしょ。
朝練する。そう、
うんうんうん、
もう食ってばっかりさ。
食ってばっかり。でも痩せてるから
その当時はね、
うん、
痩せてたけどさ、
うん
うん、でもね、まあこういうちょっと和気あいあいじゃないけど、こう楽しい話はいいね。
いいね、
うん
うん、結果的にはね、
うん、
もう皆さん喜んでくれたっていう。
そうそうそうそう、
両親が喜んでくれて、
うん、
ね、よかったよかった。
本当だ、この人の歌ね、
うん、
スタンドバイミーって、あと、うん、と思って、
うん、
私あの昔の映画のスタンドバイミーの曲かと思ったら、
あったね、
スタンドバイミー、スタンドバイユー、あ、違うわ。
そう、これ結婚式で流してるらしいよ。
そうなんだね、
今人気なんだって、
うん、
もうちょっと前なのかな、
うん、
言ってました。
いいことだ、ね、みんなね、どんどん新しい曲がね出てきて。
そうだね、
うん、私たちもじゃあその今度結婚式、あ、ラブソング特集でもちょっと探してやったりね。
いい、うん、やりましょうね、
やりましょう、
うんうん、
楽しみだな今から。結構ね、
うん、
曲決めんのに大変なんだよ。
大変。
そうそうそう、うん、ね、この歌声出るとかさ。
そう、そっちなんだよね。
そう、まずは
歌えるかどうか。
そうそう、歌えるかどうかからの、
うん、
ね、決め台詞だからね、この歌にしましょうみたいなさ、
まあまあ
基準が面白いですね、私たちね。はい、はい、ということで次のコーナーへ
GO!
ザ・トーク。
6月からの新コーナー、
私たちの打ち合わせ時のおバカなトークをしてみたり、リスナーの皆さんからテーマをもらい、
それについてトーク展開をしていこうじゃありませんか、というコーナー、ザ・トーク。
ね、早速リスナーさんからトークテーマ届いてるので、
はい、
そのテーマに沿ってお話しましょう。
そうですね、
はい、まずは、はい、
ガタガタさんからのトークテーマ、ラーメン。
ラーメン、
ラーメン来ております。
ラーメン、ね、
あと匿名希望さんが餃子。
餃子、
うん、来てるので、これセットにしちゃいました。
あ、
ラーメンと餃子、
まあいい塩梅だねこれね。
セットでいいかなと思って。
あ、いいと思う、
うん、
うん、あのガタガタさんってラーメン好きなのよね。
そ
う、そう、まあまあ、まずさくらちゃんはラーメンっつったら何、
はい、私はまあ基本醤油ラーメンかな。
醤油か、
うん、
でもさ、醤油ラーメンが美味しいところってチャーハンも美味しいっていう、
あ、
風に私は思ってるの。
なるほど。
だから初めて行くお店では、
うん、
私味噌バターラーメンが好きなんだ。知ってるよね、
うん、
味噌バターラーメンが好きなんだけど、
うん、
一番初めて行くお店では必ず醤油ラーメン、実は。そうで、あ、醤油食べて美味しかったなと思って、足りなかったらチャーハンを、うん、チャーハンを頼む。
なるほどね。でもさ、うん、チャーハン置いてないお店も
あるある、
多いよ。
あるよね、
あの、うん、ラーメン専門店はチャーハン置いてない。餃子とラーメンはあるけど、
うん
うん、あんまりないかな。
あ、そう、私行くとこ全部あるよ。
あ、そう、
うん、
うん、
あの結構宇都宮とかでも結構
あ、そうなんだ、
うん、あるよ。私行くとこ
中華料理屋さん、ラーメン屋さん、あ、そっか、
うん、ね、私はラーメン屋さん行くんだけど、
うんうんうん、
そう、やっぱりあの美味しいラーメンって言ってさ、やっぱり
美味しいからといって綺麗なお店ではないのだけれど、
うんうん、
なんか結構うそこんな油ちょっとベトベトのちょっとテーブルのところで食べんのみたいなところで食べた、はい、あの宇都宮のラーメン屋さんが一番美味しくて、そこの醤油ラーメンと餃子は今でも忘れられない。
そうなんだ、今もやってる、う
ん、全然行ってないから分かんないけど、その当時から並んでたぐらいだから、うん、やってんじゃない、今度連れてってあげる。
行きたーい、うん、ねえ、
早めに行かないとなくなっちゃうんだよね。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうなの。
お、手打ち麺、
手打ちだと思う、
うん、
手打ちだったと思う。で意外とさ、うん、あの宇都宮、まあ、栃木県ってラーメンいっぱいあるのよね。有名なとこだと佐野ラーメンとかさ
あるね、
ね、
うんうん、そう、あとね、うん、県北だと白川が近いので。
あ、そうだ ね、
白川ラーメン、 とか、
うん、多いね、多いね、
うん、
だからラーメンはそんなに入ってまずいって思うとこあんまりはめったにはないけど、
ない、
たまにあるんだよ。
あるよね、
たまにあるんだよ。うっそ、これなんかさ出前行っちゃうのがうまいんじゃね、っていうようなさところもあった。確かに
そうだ、
あった。もう二度と行かないと思った。私残したもん、私お腹空いてても、 あまりのまずさに、失敗したと思って、そこだけは失敗した。で餃子だと、うん、
餃子だとね、宇都宮がね、
うん、
餃子の名産、
キラッセ、キラッセとか行くと、ね、いろんな餃子 ね、
はね、そうだね、うん、
食べられる、
うんうんうん、
ね、私ね餃子はやっぱり雪松の餃子とか、
はい、
コーラン、
コーラン
宇都宮だとね、
うん、
ミンミンとかね、
うん
うん、そういうのが好き。さくらは？
私コーラクが美味しかった。
あ、コーラクね、コーラクも美味しいよね、
美味しい。
うん
ね、別番組でやったもんね。
あ、やったやった、
私たちね。
そうい
ろんな餃子を食べ比べみたいな。
そうそうそうそう、うん、食べ比べして、うん、もうね後から後から出てくるのよお店が、
うん
うん、だからなん、どこがどのお店だっけっていうかちょっと分かんないくらい、
うんね、
だからやっぱり一番いいのは、
はい、
キラッセでいろんな餃子を食べられるから、
そう、
そこで
それがいいと思う、
ね、
あのシェアして、
シェアして食べたらいいと思う、
食べたらいいと思う、
うん
うん、
まずはやっぱり食べないと自分の好みがあるからさ、
ねね、
野菜が多いのか肉が多いのか、
そうそうそう、
ニラが多いのかね、
やっぱり違うんだよね。あの餃子の皮の厚みとかも違ったりするじゃない。
そうそうそうそうそう、ね、うん、私餃子はね皮厚い方が好き。
あ、そう、
うん、
私はね、
うん、
あ、でも中ぐらいか、普通だね、
普通、
うん、
そっか、またやろうか食べ比べ、
やりたい、
ね
ね、そう
ね。で、あのガタガタさんはさ、
うん、
あの群馬の方なんだね。調べたらさ、
あ、
あの、はいはい、ラーメン屋さんとか調べたら群馬だったんだけど、うん、ラーメン芝浜の朝ラーメン、
はい、
梅田飯店の帯麺。さ、この帯麺っていうのはこっちでいう、ね、その
この辺でいう平打ち麺みたいな感じ
みたいなのかな、
うんうん、
でラーメン匠のゆず塩ラーメン、朝倉好きそう、
ゆず塩大好き
ね。
うん、
であとが満腹食堂のソース丼ラーメンセット。
おボリュームありそうだね、
ボリュームありそうだねこれね。
うん、
うん、あ、辛いラーメンは担々麺とか私一切食べられないからね。ラー油とかが入ってると食べられない。
麻婆ラーメンとか、
まあ無理だな、辛いんだもんだって。
麻婆豆腐は何、甘口、
甘口。
あ、そう
か、だってカレーだってハウスバーモンドカレーだよ、
かわいい
無理さ、カレーに、あ、カレーじゃなくてラーメンにそんな 、うん、赤いのが乗ってた。だってスパゲティだってさ、輪切りになってる鷹の爪のやつ一個一個拾って全部さくらにあげるじゃん。
そうなんですなぜか私のスパゲティの上に乗ってるんですよ好きでしょぐらい言って
だって嫌いなんだもん、
好きだよって
ね、まあまあまあまあ、そんなとこだよね、うん、はい、ということで、ガタガタさん、匿名希望さん、
ありがとうございました。
リスナーの皆様、
テーマを送ってくださいね。今日のコーナーラストの曲は世界の終わりでハビット。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト&ノスタ、いかがだったでしょうか。今お聴きいただいている曲は大阪府出身2度目のエンディング登場、シンガーソングライタートルストイさんの曲水面に光るです。ぜひ応援してくださいね。
この番組では皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。そしてノスタへのお便りは You and Sakura 公式サイトか私たちツイッター DM にお願いします。
来週の3週目は
鳴海真奈美、春森美希、
北垣達弘、青木荘の4人でお送りします。
3週目、
いやーもうすぐ夏、今年ぐらいからレジャーとか行けるようになるんじゃないんですかね。
2人は山派ですか海派ですか、
それとも引きこもりますか。ちなみに僕は、
おーい、さくらは
海行きたいな、波打ち際をパシャパシャって、
うん、ブルンブルンとね。
ゆうさんは、
私もねそれもありかも、
ブルンブルン、
でもどっちかっていうと夏でも温泉
パシャパシャ
はい、今回ピックアップアーティストチョイスプラスアルファとして1980年代のヒット映画を紹介しましたが、次回はどなたを、何を紹介するのか、お楽しみに。はい、ということで今回ね、
はい、
みこさんからの怖いお話、
うんうん、
ね、いただいたので怪奇現象続出だったね。
今回は本当何回も何回も撮ったね。
マジ、
はい、一番怖かったのはね、
あ、2人のアイランド、
アイランド、
2人のアイランドの歌の練習をしてる時に、
はい、
変な声が入っちゃったんだよね。で、初めさくらが音程を外して、なんでそんな変なガラガラ声の変な声出すのかなって言って、さくらをチラッと見たら、さくらも私も
そうなの、ゆうさん、あれなんか変な声で高い声出してるなと思って、
そう、二人してさくら、
ゆうさん、
そうと思ってたら、ね、うん、違くて、でよく聞き返したら、二、うん、人しかいなかったのに三人の声が入ってたっていう、
怖い怖い、でゆうさんが楽しそうだから来ちゃったんじゃない、うん、とか言うし、
ゆうさん怖いわ、まあ、そんな感じだったんだ、きっと、
うんうん、
楽しそうに歌ってたから一緒に歌いたかったのかなとか思って、
うん、今も鳥肌立ってる
まあまあ、でもあと私の写真、あの撮った写真に私の右腕が写ってなかったね。
その日の写真だよね。
そう、
やだ、
そう、
怖い怖い、
なんかね、 なんかね今回はすごかったんだよ、あのマイクにブツブツブツブツ入っちゃったりとか、
あと金属音とか言ってたじゃん。
うん、そうなのそうなの、ソースだよ、うん、
それは私は聞こえなかったよ
はい、っていうことで、
はい、
私たちとはまた来月第2週の8月19日火曜日にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は千本優と
石川さくらでした。
いやラジオって本当に素晴らしいものですね。それでは来月もご期待ください。
さよならさよならさよなら。
Thank you.